メッセージ6、カナンの預言地によって予表されている私たちの安息日の安息としてのキリスト。バーズアイビュー。ローマ数字1、ヘブル書の中にある安息日の安息の正しい理解を持つには、聖書の中で最初に述べられている安息日の安息の意義を知る必要があります。創世記2章2節、第7日に神は行っていた彼の働きを終えられた。そして第7日に神は行っていたすべての働きから安息された。A、神は第7日に安息しました。なぜなら彼は彼の働きを終え満足したからです。神の栄光が表されたのは、人が神の形を持ち、神の統治を伴う、神の権威が行使されて、神の敵を征服しようとしていたからです。創世記1章26節、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。B、地上で人が神を表現し、神を代行するという状況があるとき、その状況は神にとって安息日の安息です。安息日の安息とは、神の心の願いにおいて、神が満足を得ることです。C、神の第7日は、人の第1日でした。人は創造された後、神の働きに加わったのではなく、神の安息へ入りました。人が創造されたのは働くためではなく、神をもって満足し、神と共に安息するためでした。D、安息日が象徴しているのは、神がすべてを行い、すべてを完成し、すべてを備えたということと、人が自分のすべての働きを止めなければならないということです。安息日を守ることは、私たちの働きを止めて、神と神が私たちのために達成したすべてを、私たちの享受、安息、満足とするということです。これが神のエコノミーです。E、新エルサレムは神の究極的で永遠の安息日の安息です。なぜなら、すべての贖われた生徒は、栄光の中の神をそこで完全に表現し、神の権威を持って永遠にわたって王として支配するからです。ローマ数字2、安息日の安息は私たちの安息としてのキリストであり、カナンの預言地によって予表されています。キリストは3つの段階で生徒たちの安息です。ヘブル4章8節から9節、もしヨシュアが彼らを安息にもたらしていたなら、これらの事柄の後に、神は別の日について語られはしませんでした。こういうわけで、ある安息日の安息が神の民のために、まだ残されているのです。A、紹介時代では、天のキリスト、神を表現し、代表し、神を満足させた方、また、ご自身の働きから安息して、天で神の右に座している方は、私たちの霊の中で、私たちの安息です。ヘブル4章9節にある、安息日の安息は、私たちの安息としてのキリストであり、カナンの預言地によって予表されています。B、千年王国では、サタンが地上から覗き去られた後、キリストと勝利を得た生徒たちによって、神は表現され、代行され満足します。そして王国を伴うキリストは勝利を得た生徒たちのさらに満ち満ちた安息となります。彼らはキリストと共に共同の王となって彼の安息に預かり享受します。 C、 新しい天と新しい地ではすべての敵が最後の敵である死を含めてキリストに服従させられた後、キリストはすべてを征服する方として、神の贖われたすべての民の最も満ち満ちた安息となり、永遠に至ります。D、ヘブル書4章8節から9節で述べられている 安息日の安息は、最初の2つの段階、特に第二段階における私たちの安息としてのキリストを指しています。その安息は、私たちが務め、励んで、追い求めて入るようにと、私たちのために残されています。ローマ数字3、私たちはマタイ11章28節から30節における主の言葉に注意を払う必要があります。すべて労苦し、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。私は心の柔和な減り下ったものであるから、私の首輝きを追い、私から学びなさい。そうすればあなた方は魂に安息を見出す。なぜなら私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。A、ロークは立法の戒めや宗教的規定を守ろうと努力するロークだけではなく、何か働きに成功しようとして奮闘するロークを指しています。このようにロークする人は誰でも常に重荷を負っています。B、安息は立法や宗教のもとにある、あるいは働きや責任のもとにある、労苦と重荷から解放されることを指しているだけでなく、完全な平安と満ち満ちた満足を指しています。C、主の首輝きを追うとは、道の御心を取ることです。それは立法や宗教のどんな義務によって規制されたり、制御されたりすることや、何かの働きによって奴隷にされることではありません。それは御父の御心によって拘束されることです。D、主はそのような生活をして、御父の御心以外の何も考慮しませんでした。彼はご自身を完全に御父の御心に服従させました。ですから主はご自身から学ぶようにと私たちに求めます。E、柔和あるいは温和であるとは、反対に抵抗しないことを意味し、へりくだるとは自分を高く考えないことを意味します。彼はご自身を完全に御父の御心に服従させ、ご自分のために何もしようとはせず、ご自分のために何かを獲得しようと期待しませんでした。ですから状況がどうであっても、彼は心の中に安息を持っていました。彼は御父の御心で、完全に満足していました。F、主の首輝きを追い、彼から学ぶことによって、私たちが見出す安息は、私たちの魂のためです。それは内側の安息であって、性質において、単なる外面的なものではありません。G、主の首輝きは、御父の御心であり、主の荷は、御父の御心を遂行する働きです。そのような首輝きは負いやすく、苦しくはありません。またそのような荷は軽く、重くはありません。H、主の首輝きが負いやすいことが意味するのは、主の首輝き、御父の御心がよく、親切で、柔和で、温和で、楽しいということであり、過酷で、激烈で、険しく、苦痛であることの反対であるということです。ローマ数字4、出エジプト記31章12節から17節が掲示しているのは、安息日が幕屋の建造の命令の後にあるということです。A、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。それはあなた方の世々にわたる私とあなた方との間の印であって、私があなた方を性別するエホバであることをあなた方が知るためである。それゆえ、イスラエルの子たちは安息日を守り、永遠の契約として世々にわたって安息日を守らなければならない。それは永遠に私とイスラエルの子たちとの間の印である。それは6日の間にエホバが天と地を作り、7日目に安息し憩われたからである。出エジプト記31章13節 16節17節 B 7日目に神は安息し憩われました。人は神の憩うものでした。なぜなら人は神ご自身の形に創造され、霊のあるものとされたからです。それは人が神と交わることができ、神の仲間また配偶者となることができるためでした。 C 私たちは以下の神聖な原則を見る必要があります。神はまず私たちに教授を持って供給し、それから私たちは神と共に働くということです。私たちは神の働きの中で神と一であるために彼を教授しなければなりません。 D ペンテコステの日に弟子たちは主の教授で満たされていました。彼らは新しい葡萄酒で満たされている。使徒行伝2章13節。それからペテロと11人は立って主と共に働きました。 E 神にとってそれは働いて安息する事柄です。人にとってそれは安息して働く事柄です。それから私たちは主と一になることによって主と共に働きます。 F 私たちは神の民として一つの印を帯びているべきです。その印とは、私たちは神に私たちの力、活力、すべてとなっていただく必要があり、それによって私たちは彼と共に働いて、キリストの体としての召会を建造することができるというものです。これは彼を尊び、彼に栄光を期します。G、私たちが帯びる印とは、私たちがまず神と共に安息し、神を享受し、神のゆえに憩い、神で満たされ、それから私たちを満たす方と一になって、彼と共に働くというものです。これは神との永遠の契約、永遠の合意です。ローマ数字5、預き父としてのキリストを享受する手段は、生きていて効力がある神の言葉です。すなわち、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができます。ヘブル4章12節。A、イスラエルの子たちは、神の満ち満ちた救いに預かっている私たち新約の信者たちの予表です。第一コリント10章6節。これらの事柄が起こったのは、私たちへの一種の予表としてです。それは、彼らが欲望に駆られたように、私たちが邪悪な事柄で欲望に駆られるものとならないためです。1. 第一段階で、私たちはキリストを受け入れ、あがなわれ、この世から救い出されます。2. 第二段階で、私たちは主に従うことで、さまようものとなります。それはイスラエルの子たちが荒野をさまよったようにです。私たちがさまようことは常に私たちの魂の中で起こります。3. 第3段階で私たちは満ち満ちた方法でキリストに預かり、彼を享受します。それはイスラエルの子たちが預き父の抱負に預かり、それを享受したようにです。これは私たちが霊の中で経験するものです。B、ヘブル書の筆者はヘブル人信者たちに魂の中でさまよってためらうことをしないで、霊の中へと前進して天のキリストに預かり、彼を享受するようにと勧めました。C、ヘブル人信者たちの魂、その迷っている思い、神の救いの道に対する疑い、自分の利益を考慮することは、生きていて活動しており、差し通す神の言葉によって砕かれなければなりません。そうすれば、彼らの霊は魂から分けられます。